はいどうも皆さんこんにちはこんばんはおはようございます。ナミスケ団電磁気役部アニメワクワク研究室ポッドキャスト第189回目になります。イエーイ。はい、パーソナリティの電磁気学です。このラジオは二次元の面白さを語り合い知っていくをテーマに、パーソナリティがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっとアニメを楽しく見ていこうというラジオ番組になっております。イエーイ。はい、ということで、189回かなかなか頑張ってますね。いやー、ちょっとね、まあポッドキャストの別のことで申し訳ないんですけど、 YouTube を最近始めてね、なんか毎日アップするようにっていうこうアドバイスがいっぱいあるから毎日アップしたわけですよ。死ぬあの皆さん、もしも、ポッドキャスト聞いてね、でまあ1週間間空いて、まあ他になんかね、暇やし聞いたろかっていう人がいたら、YouTube 見てみてください。私の顔映ってないんで大丈夫です。手元だけ動画になってるので時間のある時にでもね、アニメワクワク研究室で検索していただければと思いますけれども、はい、ということでね、今回はタイトルにもあります通り、ビースターズの感想を喋っていこうかなと思っております。板垣パル先生、女性の方ですね、が書かれている、作品になっております。確かこれあれですよね、チャンピオンだっけ、チャンピオンですよね。で、もうこの作品がね、この漫画がすごいの方で2017年に売られた2018年のこの漫画がすごいの、男編2位に選ばれていて、2018年文化庁メディア芸術祭漫画部門新人賞受賞、漫画大賞大賞の大賞を受賞を、手塚治虫文化賞新星賞受賞を、で、講談社漫画少年部門の賞を取ってますと。あ、講談社漫画賞少年部門を受賞か。2017年から18年にかけてすごいですね。まあ、このね、狼が、うさぎのキャラを抱いているのはすごくね、イラストが印象的な作品ですよね。チャンピオンは、別に購読してないので、正直そのチャンピオン作品そんなに私接点ないんですけど、そんな私でも知ってるぐらいの作品ですね。あと最近無料で読める漫画アプリが台頭し、多くなってきて、やっぱその宣伝で使われることがあったりとか。で、もう、なんていうのかな、売り文句がさ、こう、なんかなんとなくあらすじって書かれてるじゃないですか。で、いろんな動物たちが共存する社会で、でも本能が逆らえないみたいな感じで、で、必死にね、狼が、ウサギを抱いているシーンがありますよね。印象的なシーンの作品なので、まあなんていうか、他にもよくありますよね。狼と何々が友達になっちゃったんだけど、みたいな話とかよくあるんですけど、まあそのタイプの話なんですけど、なんていうかな、予想通り、まあ予想してたさ、絵のインパクトから扱ってるテーマ性ね。でもテーマは結構そうですね。よくよく思えばなんかありましたよね。他にも。狼と羊でしたっけ、なんかそんな話も。映画もありましたよね。だからまあ、ある意味普遍的な、ありがちといえばありがちな話ですけど、なんていうかな、この人の絵の画力のパワーっていうのかな。その説得力が、もう、漫画読んでないけど、絶対これ面白いし、重いし、えぐいよねっていう感じでしたよね。まあ、そちらの作品が、アニメ化されて、2019年の秋アニメでしたっけ?の、こちらの方が、スタートしました。で、私はね、ネット配信で見る派なんですけど、ネット配信においては、ネットフリックスで独占配信中になっております。で、2期のね、制作も決定してるんですけれど、私これ年末、あれですね、レビウス、先週話しましたレビウスと同じで、実家でね、ゴロ寝しながら見ました。なんでかっていうと、こう、リビングでね、弟とかね、親とかいたんですけど、で、まあ、特にテレビ、誰が見てるわけでもなかったので、私はこう、ポチポチポチポチ、こう、なんか見ようかなと思って、ネットフリックスやったら、弟が、兄ちゃん、ビースターズって見た後、見てない、気になってるけど見てないって、わかるわー、これなんか、見るの大変そう、みたいな感じでね。まあ、他のいろんな人がね、言うんですよ、見るの大変そうとかね。まあ、いわゆる私がよく言う、見るのに体力がいるアニメ。いやー、やっぱね、みんな考えることは一緒ですよね。面白いとは思うんだけど、なんかもう仕事帰ってきて、疲れてるのにこの作品見る元気ねえ、みたいなね、作品いくつかありますけど、そのうちの一つだったんですよね、こちらの方が。 で、弟が、兄ちゃんこれ見れたら俺も見るでって言うんで。で、二人でね、見ましたね。で、暇やったんですね、二人とも。酒飲みながら見ましたけど。やっぱなんか、弟も言ってました。一人で見る気は起きない、これ、もう大変でっていう。なんか、触りだけでも、最初の2、3話触りだけでもいいから、気軽な気分で誰かと見たいって言ってたから、まあ、じゃあ見るかって見始めましたけど。いやー、二人で見てたけど、重いっすね。あ、またね、今回は制作が、オレンジさんでしたね。制作会社オレンジで。で、先ほど検索したんですけど、宝石の国の作品を制作されていたところですね。また、宝石の国もね、評判良くて、私まだ見てないんですよね。見なきゃなーと思って、まだ見てないんですけれど。いやー、CG、フル CG なのかな？なんですけど、全然違和感ないですよね。もう、CG ってここまで来たんだ！ CG アニメーションってもうこんなことできんだぐらいの感じで、驚きながら見てたんですけど、いやー、話が重い。重いよー、これ重いよー。まあね、弟とは4話ぐらい、3話か4話見て、その日終わって。で、まあその後私は一人でね、年末に、一人で見たんですけど、いやー、重い。いやー、でも、昼前に見たもん、休みの日。年末ね、昼間、他誰もいない時に見ましたけど、実家で。いやー、重い。もうねー、いいんだよ、いいんだよ、すごくいいんですよ。もう、だから、太宰治見てんじゃねえかぐらいは、なんかね、もう、このね、主人公のレゴシ君でよかったっけ？レゴシ君がね、もう、重い。まあ、レゴシ君っていうのが主人公で狼なんですよね。で、なんていうのかな。まあ、肉食獣で、まあ、その中でも狼なわけですよ。ね。で、それでもなんていうのかな。どちらかというと草食系男子みたいな感じの生き方をしてるんですけれども、自分の中にある抗いづらい、この、なんていうの？肉食獣としての本能で、あって、またね、学園生活で出会った、好きな、出会っ、ね、襲いかけてしまう子が、うさぎが、その、はるちゃんっていう子がいるんですけど、まあ、その子とね、その子のことは、少しずつ好きになっていく。でも、ねっていうところの、この、自分自身との、永遠とこう向き合っていく内面のうつうつしたものをずっと抱えながら、だけどだけどって言いながら動いていく。で、またそういうね、思いとかの動きがこの作品の面白さであり、また、他にもね、さっき言ったうさぎの春だとか、で、まあ、メイン主人公で言うと他に出てくるこいつなんだっけ、鹿のルイ先輩とか、で、同じね、レゴシ君にアタックかけてくるね、メスの狼とかね、いるんですけど、まあ、それぞれがこう、心の中でいろいろ思いながら動いていく、その心の動きとかで、考えとか葛藤とかはね、すごいね、生々しく描かれてるし、このキャラクターたちを通して、じゃあ、現在のどういう問題を炙り出してんのかなっていうのも少しずつ見えてきて、いやー、重い。で、その、なんていうのかな、今のね、社会で言われてるこのダイバージェンスというダイバーシティでしたっけ？とかまあ、この多様性だとかね、を得ることの、多様性を成り立たせているように見えてる社会のそれぞれの持つこの、正しさを正しいままにたらしめるためにどういう努力が個人必要かぐらいのね、恐ろしさがありましたね。いやーもうね、またさ、さっき言ったようにさ、フル CG じゃないですか。結構リアルにキャラの表情動くんですよ。もう重い。もうね、本当に見ててね、これ、本当にね、でもね、一気に見て、本当にこれね、分けてみるとね、ダメージ永遠続くから、一気に見て、そうかーみたいなね。もう一気に見るとこう小説読んだ、もうなんかしっかりした予想を読み終わった感ぐらいのね、読んだなーみたいな、すがすがしさもありますし、ね、終わったーっていうのもありますしね、でも2期あるんだーみたいなね。よくできてる作品ですね。いやーね、よかったよ。まあまあ私はおっさんですけどね、これはね、なんかやっぱりこう10代とかね、若い子は読んでね、どういう心の動きなのかとかね、感想を聞いてみたいぐらいのね、すごいなんかね、パンチある作品でしたね。 で、なんかね、そう、なんかまあ3話ぐらいまで見てたんですけど、弟とは。で、弟が見ながらなんか、この鹿はなんかね、なんか立ち読みしたのかな、弟が。鹿をなんか見た時になんか、マフィアを連れてたよ、この鹿が。え、このマフィアいい子ちゃんやのに、マフィアなんとか言ったら、全然マフィア出てこなくてね、最後の方ちょっと出てきました。あー、これマフィアみたいな。なので、この鹿ちゃんもね、鹿ちゃん自動おかしいけど、ルイ先輩も。見ていただければなと思います。そうですね。まあ、ストーリーはね、もうひたすら重いの。本当に重い。で、なんていうのかな、やっぱ、原作自体の、その期待値、なんていうのかな、人気が高いので、まあ、そこの作品にかける思いとか期待値もすごいんでしょうね。役者さん一切手抜きなしですね、このキャスティング。すごい。すごいよ。最初この、レゴシ君、主人公のこの小林、これなんて読むんだ、下の名前。よいしょ、検索。ちかひろさんの、ちょっとね、私お名前存じ上げなかったんですけど、基本的には演劇の方なのかな？で、まあまあまあ、あ、虫奉行とか出てた人なんだ。へぇ、ちょっとね、全然私が見ている作品とは、あまり接点がないんですけど、バイオレットエヴァーガーデン出てた？あ、テンスラのランガ、はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。いやーでもね、いい役してた。すげえいい役してた。レゴシ君が見事でしたね。もうまあ、全員見事なんですけど、レゴシ君すごかった。でね、もうほんと見て。このビースターズのこの千本木さんの演技。いやーなんか、こういう演技やらしたら、千本木さんうめえな、みたいな。いや、見事。なんでしょうね、あの人。結構、ね、キャピキャピ声とかできるし、キャピキャピ声かなと思いきや、なんかすげえ生々しい演技バンバンぶつけてきますよね。なんか、すげえなぁ、なんか。このね、あ、はるちゃんの千本木さんすごいよ。これはね、あー、すごい。このはるちゃんはすごいよ。なんか、女の子の全部が詰まってる感じがする、個人的には。世の中の女こんなんじゃねえよって言われたらごめんなさいって言うしかないですけど、なんか、いいとこも悪いとこもね、綺麗なところも汚いところも全部が、詰まってる感じかな。まあ、うさぎですしね。そんな、うさぎの特性っぽさも出てるし、いいキャラクターでした。いやー、千本木さんよかったですね、この。で、ルイ先輩は、あー、そうかそうかそうかそうかそうか。ルイ先輩は、鹿ね、鹿。赤鹿の鹿。は、小野祐樹さんか。で、そうね。で、こう、同じ灰色狼の後輩が入ってくるんですよ。狼のね。その、で、主人公のレゴシ君と同じ種族のね。で、まあ、この、ジュノっていうキャラが来て、で、この子はまた、レゴシ先輩が好きでね。で、近づいていくわけですよ。で、まあ、もちろん言いますよね。同種族同士だしっていうね。でも、レゴシ君は、なぜか、草食動物のウサギが好きっていうね。いやいや、お前よみたいなね。そんな感じで迫ってくるのが、後半かな？後半に出てくるんですけど、ジュノ役の種崎さん。いや、これもいい役だったよ。ずりーなっていうくらい。いやー、もうね、友達のね、ラブラドールレトリバーのジャックくんが唯一のなんかね、心の支えだったね。もうこの子がもう、肉食獣の本能を表し始めたらもうちょっと私立ち直れなかったですね。今後どうなるのかもうこれ以上言うと怖いですけど。そうですね。で、まあ、あとはね、いろいろ出てくるんですけれど、そうね。さっきも言った通り、そうね、草食動物と肉食動物が共存している社会と。で、まあ、それぞれね、食べ物はあるんですけれど、まあ、なんていうのかな。肉食動物は、こう、食べているものが、まあ、代替品みたいな、お肉ではないものを食べているわけですよ。確かそうだったはず。で、本当に肉を食べずに生きていけるのかなっていうところが、 この子たちがいる学園生活の、まあ、学園都市みたいなところにいるんですよ。都市じゃないけれど。で、まあ、外の、のね、街もあって、そこには、意外と世の中の裏の顔っていうのがあって、社会が成り立つためにこういうものが必要であると。で、それを受け入れられる心と受け入れられない心。その人間のね、まあ、いわゆる人間の弱さだったり、なんていうのかな、正しさ。なんて言ったらいいのかね。でもなんかあるんですよ。その外を見た時に、実は肉を売っている闇市があると。ね。まるで大人たちは、肉食動物のその、本能を乗り越えたかのように日々振る舞って、草食動物、肉食動物、それぞれが一緒に暮らしてるんだけれど、実はっていうね、あのシーンがね、ちょっと、って思わされましたね。あ、ごめんなさい、ネタバレ思いっきり喋ってますね。そんな話があるんですよ。何よりもね、不老者のおじいさんが、自分の指を打ってるのが、あれはね、なかなか、えぐいシーンでしたね。それはね、あれはちょっとなーって、まあまあ、そこまでやるしかないよね、この作品だったらっていう感じがしますね。なの、だからこそね、救いに来てくれるのがパンダっていうね。まあ、いかついパンダなんですけどね。なんかすごくいろんな、もう、本当に私たち現実のね、いろんな問題をね、海を全部、この中に付け込みましたぜ、ぐらいの感じでしたね。だからこそね、悩みながら進んでいかなければ、悩みながら進んでいった結果が一つの社会なんですよね。で、その社会の、汚い部分を思いっきりやっぱ純粋な学生であるレゴシ君が直視してしまって、世の中に汚さを覚えてしまう。だけれど、そうではない。なんか、そうではないって言い方は変ですけど、そうあるべきところには何か一つね、理由がある。それがないとバランスが取れない社会に今、世の中は進んでしまっているんだという、何が正しいっていうのは絶対描かれないんですよね。まあ、正しい、何が正しいかっていうと、レゴシ君がハルちゃんを好きだというその気持ちが正しいと。それだけは多分この作品の全てかなっていう感じですね。だから社会の何が正しいかは描かれてない感じがしますね、今のところ。なんかね、すごいよ。これすごいよ。この作品はすごいよ。評判通りの面白さだったし、予想通りの重さだったし、2期もすごい楽しみですけれど、始まってすぐ手をつけれるかどうかというと、ちょっと私自信がございませんけどね。それぐらいね。でね、一応そうか、多分ね、あらすじに書いてあって、おおよそあらすじ知ってる人とか、私もね、あらすじは一応知ってたんですよ。こういうことがあって、こんな社会で、こんなストーリーなんだよっていうのはあったんですよ。で、なんていうか、そう。だから私が最初知ってたのは、この、ホームページのイントロダクションにも書かれてます通り、肉食獣と草食獣が、草食獣が共存する世界。肉食が重罪とされている、食肉が重罪とされている中、全寮制の名門高校、チュリートン学園では、生徒が食い殺される食殺事件が起きるっていう。そう、こんな感じでね、食殺事件が起きるっていう。で、その中で、こう、草食獣と肉食獣が、いがみ合ったりとかしていくのかなっていう話で思ったんですけど、このアニメーションの一期では、この食殺事件の、話はもう全然出てこないっす。あ、食殺事件は起きるんですよ。食殺事件は起きるし、誰がやったんだろうねって起きるし、疑われたりもするんだけれど、これが解決することはないし、全然、そっちに話がまだ振られなかったですね。まあ、2期で出るのかもしれませんけど。なので、ああ、出へんねやと思いましたね。この事件に関しては、ずっとレゴシ君の話でした。なので、イントロダクション続きがありますね。不安の渦巻く校内で、演劇部の変わり者、灰色狼のレゴシは大きい体と鋭い牙とは裏腹に静かに生活していた。しかし小さなウサギの女子生徒ハルとの出会いがそんなレゴシの心を揺り動かす。彼女を求める気持ちは恋なのか食欲なのか。彼が本当に出会ったもの、それは自分自身の本能だった。 なんですよね。まあ恋なの、なんかまあそのウサギに惹かれてるのは恋なのか、ただ本能として食べたいだけなのかっていうところの話ですね。まあね、わかりやすくやるとこれが恋なのか性欲なのかっていう話になるかもしれませんけどね。うん、そういうところのうまいこと、本能なのか、だから本能なのか恋としてるものなのか。まあ逆に言うと本能はわかりやすいですね。逆に言うと恋とは何なのかっていうところに多分どんどんどんどんと哲学的なところが含められていくのかもしれませんけど。うん、なのでね、まあイントロダクションを読んでいただく通りね、意外と食殺事件、さらっといくんですよね。殺された子どうすんだろうね。でもね、でもそこにはね、すごくいろいろ込められてるんでしょうけど。まあ食べることが禁忌なんだよっていうことの、象徴として食殺事件なのかなっていう感じですね。今喋りながら思ったのは。最初なんかミステリーかなと思ったんですよ。疑われたりとかするからね。意外とミステリー要素はなく、どちらかというと学園ラブコメなわけですよ。ただ、米が全然ないような気がしなくはないですけれど、まあ、米もあるんだけど、なんかね、永遠とね、昼ドラ見せられてる感じがします。そんな作品です。はい、ということでね、今週は、ビースターズの感想をお届けいたしました。ぜひぜひね、まだ見てない方は見てみてください。まあ、見てみてくださいと言っても、ネット配信の方はね、ネットフリックスにしかないので、ネットフリックスにね、私ネットフリックス派なので加入してみていただければなと思います。まあ、あとね、録画してるけどね、同じような気持ちでね、重いから置いてるっていう人はね、ぜひこの、3連休利用して見てみてはいかがでしょうか。もう今しかない、もうまとめて一気に見る、今しかない、でないと2期が来てもっと見にくくなるからね、みんな。はい、ということで、今週はビースターズの感想をお届けさせていただきました。パーソナリティは私電磁気役でした。どうもありがとうございました。